それでは飛び上がれた気分ですけど飛び上がれないんで、ちょっとお話ししてあります。ここですね、2、3ヶ月前ですかね、急に主の方から、無理やりに、賛美の時に介入があったっていうのがありましたね。私たちのゆえじゃなくて主の側で介入されたということが 2、3ヶ月前ですかね、ありました。でそれからですね、まあ、その前ぐらいからずっとあったんですけど、主はですね、もっとこの介入したいということをずっと感じてました。であとは私たちが、それにどう答えるかということに今なっていると思います。でまあ、それはどういうことかということをまあずっと祈ってたんですけど、今日のこのメッセージが与えられましたんで、ちょっと皆さんと分かち合いたいと思います。まあ、礼拝についてですね、これはどこから来たかと言いますと、新エルサレムでは24時間365日、まあ、新エルサレムにこの時という概念があるかどうか分かんないですけどね、まあ、ずっと礼拝してるんです。でもちろんこの修法に書いてますように、神であられる主と子羊とか都の神殿であって、そこには神殿はないと、まあ、ヨハネは、新エルサレム見てそういうふうに言ってますね。ですから都ではですね、神殿もなくずっと礼拝してるんですね。で今まさにですね、この地においてもそれをですね、断片的に主は見せようとされてるんですね。すなわち新エルサレムと同じようにここはですね、形と、まあ、建物ですね、物理的な建物である神殿はありませんし、私たちの中に神殿がありますからね、物理的じゃない神殿が、神殿はありませんし、24時間365日が実は礼拝であるべきなんですね。それをそのメッセージを受けましたんで、ちょっとそれをですね考えてみたいと思います。まず主はですね、サマリアの女性との会話において礼拝はこうあるべきだということを語られました。ヨハネですね、ヨハネの4章のところに出てきますね。ここのメッセージでも、この部分は、何度も何度もですね、メッセンジャーによって語られてます。礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない時が来ますよというふうに、イエスは予言されて、まあ、そのことがですね今起きてるんですけど、まさに神殿じゃないと、物理的な神殿で礼拝する時じゃない時がもう今来てます。それから、霊と誠による礼拝が本当の礼拝だということをイエスは述べられました。で新約の礼拝についてパウロがですねうまいこと語ってるんですね。で最初はねヘブル書で語ろうかなと思ってたんですけど、このローマ書の方がね実はねうまくまとめられてますんで、今日はですねローマ書を見たいと思います。12章ですね。でローマ書はね、難しいお堅い書だみたいな感じがありますけどね、うまくできてるんですよ、構成としてはね。1からね1章から8章までは人についてね、人の救いについて、特にね6、7、8あたりね大変ですね、読めば読むほど苦しんだりするかもしれないですけどね、7章から8章のところね、なかなか、ジャンプできない人もいたかと思います。まあ、そういう個人の救いについて 1章から8章まで述べてるんですね、パウロは。で、9章から11章についてはユダヤ人の救い、それから異邦人の救いについて書いてます。で実はね12章以降は、それら、まあ、基本的な、教えに基づいた実践面書いてるんですね。実践の生活について パウロは12章から語ってます。でその最初の言葉12の1節と2節、これがね、この具体的な生活とは何ぞやをうまくね、この2つの節で実は表してるんですよ。でちょっと読みますと、ローマ書のですね、12章の1節2節ですね、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいとあります。この1節2節の具体的な事例がですね、3節以降ですね、永遠と、この16章まで書いてます。でこのまず1節ですね、そういうわけですからっていう、これ広い意味で取ると1章から11章までねを受けて取ってる言葉ですね。私たちの救いについて、主が全部やってくださったっていうやつですね。それから人類の救いについてね、ユダヤ人それから異邦人の救いについて、9章から11章まで述べてるんですけど、それを受け継いで、そういうわけですからと、取ってるとも言えますし、狭いところで言いますと、その前の章の最後のところですね、ちょっと11章の最後のところ読みますと、33節から読みますと、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り、知りがたいことでしょうと、自分で1章から11章まで、この基本的な教えをですねパウロ述べたんですけど、それを改めて自分で述べながらですね、神の知恵はなんと深いんだって、ここでまた改めてパウロは感動してるんですね、神の知恵を。これが33節ですね。で34節、なぜなら誰が主の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですか、また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように、アーメンとあります。パウロ自身もですね、冷静さを失ってるんですね。神の知恵に感動しちゃってるんですね。なぜかというと、神がすべてをなし、最初から考え、神によってなって、神によって計られ、神によってなされたんだね。そこの中にですね、一切人間の知恵とかですね、人間の手とかないんですね。この世すべての個人の救いから始まって、ユダヤ人の救いに始まって、異邦人の救いに至るまで、神が全部ご計画をされて、神の知恵によってなし、神の手によってなされたんですね。人間の入っている余地は全くなかったということです。それがね、1章から11節まで、11章まで永遠と書いてるんですよ。その神が全てを成してくださったということを受けて、そういうわけですからと言ってるんですね。で、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますと。憐れみのゆえに主がなされたんですね。人が優れてたからでも何でもないんですね。ただ神の憐れみゆえに1章から11章までがなされたんですね。パウロはだから全部分かってたんですね。神の憐れみをものすごく感じたんですね、パウロは。そこでその11章の最後のこの先ほど読んだ説が実は出てくるんですね。で、神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしたいって言ってるんですね。パウロのクラスになると命ずるって言えるんですけど、あえて命じてない。ここはね、お願いしてるんですよ、パウロは。なぜかっていうと、憐れみを感じて、主の御心を感じたら応じてほしいってパウロは思ってるんですね。応じるか応じないかは一人一人にかかってます。私も実はこれをずっと受けてるんですね。主の御心を知って応じられるかどうかです。パウロと同じですね。この神のパウロは神の憐れみ知ってたんですね。神の御心をもちろんよく知ってたんですね。どう応じるべきか知ってたんですね。ですから あえて命じずに一人一人に委ねたんですね。ですからここお願いになってるんですね、パウロは。それでそこ、そのパウロの気持ちがこの一節の最初、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いしますというこの一文に書いてます。で、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これ読むとね、無理やでってね思っちゃうねもちろんね、これね、神に受け入れられる清い、そうそう、できないね。お風呂入りゃいいってもんじゃないもんね、ここね。シャワーを浴びろっていうもんじゃないよね。もう毎日一生懸命奉仕しろっていうことでもないね、これね。これね、できないんですよ、これ。神に受け入れられる清いものに我々もうされてるんですね。彼は、これはね、神の側ですからね。私たちは自分たちの体をそのまんま何もせずに捧げて、神に受け入れられるかどうか、それから清いかどうかは主がご判断されることなんですね。で、すでにですね、イエス・キリストがそのことを達成するために十字架につけられたの。だから我々は何もせずに捧げれば受け入れられるんですよ。もうね、喜びに満ち溢れるはずですただね、自分の匂いが入っちゃうとね、ダメなんですね、やっぱね。それがね、十字架についているってことなんですね。それちょっとね、もうちょっとしたら述べますけど、とにかくここはね、自分をそのまま捧げると神の側が一方的に清いものとして見てくれると。なんかね、都合いいですよね、本当にね私たちにとっては非常に都合のいいようにできてるんですね。で、生きた供え物として捧げなさい。ここもね、非常に面白い箇所ですよ。だって旧約の、まあ、このパウロがこれを書いた時も多分行われてたと思うんですけど、旧約の世界では動物を殺して血を注ぐと。で、その死んだものね、もう焼き尽くすという、まあ一部焼いたり、まあ全部焼き尽くすということもありましたけど、ですから生きた供え物そのものじゃないですよね。すでに死んでるものを旧約の時は供えてたんですね。でもパウロは新約の礼拝は生きた供え物として捧げるということを述べてます。まあ一つはね、礼拝の目的が変わったというのがありますね。礼拝の旧約の世界では礼拝の主な目的というのは罪を清めるというのがありましたね。私たちにとって罪はもう清められてますからね。イエスの血によって私たちはもう清められてるから、この目的はもういらないですね、礼拝においてはね。私たちがやるべきことはここに書いてますように、生きた供え物として捧げることです。これが難しい。実は生きた供え物として実際に焼かれている火の上に乗っかるのとかねなんかね、いろんな想像しちゃいますよね。それともなんとなくこの祭壇の上に横たわってるのをイメージすりゃいいのかなとかね、そんなことをまあ考える人ももしかしているかもしれません。これは でもね、実はね、日頃の生活と関わってるんですね。日頃の生活すべてを、日常を主に捧げろということですね。ですから先ほど申しましたように、24時間365日、主と共に歩むというのが生きた供え物として捧げなさいというその心なんですね。ですからそれこそあなた方の霊的な礼拝ですという言葉が続くんですね。この霊的という訳がね、なんで霊的という訳にしたのか分かんないですけど、別にこれもともとはね、霊的っていう言葉じゃないですね。ギリシャ語はね、ロギコスというロゴスの形容詞使ってるんですね、ここね。それをなんで霊的にしたのか、この訳者の意図は私は分かりません。英語はこういうふうになってませんからね英語はリーズナブルっていう言葉が使われてます。共同訳はね、霊的なという言葉じゃないんですね。なすべき礼拝ですって書かれてますね、確かね、共同訳はね。で、 ここね、いろいろ共同訳見たり、それから英語の、KJV とかね、いろいろ読んだりして、まあ、道理にかなったっていう訳すのがいいのかなと思ったんですけど、これね、やっぱりね、どう考えてもね、御言葉に従った礼拝としか私は取れないんですよね。で、これ霊的っていうのはロゴスの形容詞ですからね。ロゴスも御言葉そのものですよね。御言葉の父っていうところはもうロゴスという言葉を使ってますしね。ですから、あなた方の霊的な礼拝ですっていうのは御言葉に従った、もうちょっと言いますと御心に従った礼拝をしろと。御言葉に従った礼拝、それが生きた備え物としてあなたたちを捧げたことですということですね。ですから日常御言葉あるいはですね、主の御心に沿った生活をしていることそのものがここで言うロゴス的な礼拝ということになるんですね。ですからこの一節ここに書いてますけど、一節に続いて二節の言葉が出てくるんですね。この世の調子を合わせてはいけませんと、この世と調子を合わせてはいけませんと。主の御心はこの世に反しますからね。主の御心はこの世に敵対しますよ。主の御心はこの世をぶった切りますよね。調子を合わせられるわけないんですね。この一節のこの霊的な礼拝の意味、御心に従って生活しろということがあるんで、この二節のこの言葉が出てくるんですね。パウロはこのことをですね、よく知ってた。新約の礼拝とはこんなもんだっていうのをよく知ってたんで、最初12章以降ね、実践的な話に持ってくる一番最初のこの2つの節でこのことを述べたんだと思いますよ。ですから、なんて言いますかね、これね、すごく難しいんですけどね、これまではね、自分の幸せのために何でもやってました。まあ一般の人そうですね。異邦人って言い方いいかどうかなんですけどね、クリスチャンじゃない人たちはみんなそうですね。自分の幸せのために自分で頑張るんですね。それから、他のもの、お金、もの、それから人に頼ったりもするんですね。クリスチャンもね、良くないパターンは、主に頼るんじゃなくて教会に頼ったり、牧師さんに頼ったりと。そうするとこれはここで言うパウロの言うロゴス的な礼拝、御言葉による礼拝じゃなくなっちゃいますね。注意しないといけない。ですから、主が求められているのは主の栄光を日々表すために主の御心に従うということですね。それつて、人、教会、牧師、預言者等々偉い人たちに頼るんじゃなくて主に頼るということです。これがここで言う礼拝ですね。で、ちょっと2節いきますと、この世の調子に合わせてはいけませんというのは先ほど述べた通りですね。御心に沿うならこの世と調子は合わせられなくなりますね。地の塩ですからね、きついことばかり言っちゃうことになるかもしれないですね。それは違うとかね言って反発買うとかねいうことになっちゃうかもしれないですけど、ですから迫害を受ける可能性高いですよね。この世の調子と合わせられなくなっちゃうんでね、なんやこいつみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、まあしかしパウロ命じているようにこの世の調子と合わせちゃいけないですね。これ教会の世界も一緒ですよ。クリスチャンの世界も流行ありますからね、クリスチャンの調子と合わせても良くないっていうことになっちゃいますね。で、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいと、さっきから述べてるものですね。これが、新約の礼拝の基本ですね。神の御心は 何だと、何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかと、全てを満足するのかということを知らないといけない。そのためにどうするかというのがこの心の一心によって自分を変えなさいという言葉ですね。これはね、何回も語られてますね。心の一心というのはですね、アナカイノーシスという ギリシャ語ですね、新しくするとかね、まあ、心を変えろっていう意味ですね、もっと言うと思いを自分から主に向けろってことですね。私たちがやるべき唯一のこと、これだけ。そうすると、自分を変えなさい、ここはドクター・ルークも解説してますけど、これちょっと変えなさいっていう強い口調じゃないですね。実は受動態で書かれてるらしいんですよ。変えられていきなさいみたいな感じですね。主によって変えられていけっていう意味ですね。で、変えられていけの変えられはですね、例えばですね、主が、エリア、モーセと並んで、山の上で変貌したことありましたね。主の変貌のとこね。あれと同じ言葉が使われてます。メタモルフォーですね。メタモルフォーシスというのは英語にもなってますけどね、という言葉がここでは使われてます。パウロがコリント書で述べてます、栄光から栄光へ変えられていきますというね、聖歌のところね、あれも同じ言葉、メタモルフォーシスが使われてますね。ここはこの自分を変えなさいのところはこのメタモルフォー、その言葉が使われてます。ですから主と同じような形にですね、日々変えられて生きなさいということを言ってるんですね。我々が自分で変えられるわけないんですね。主によって変えられなさいと言ってるんですね。で、私たちがなすべきことは自分から主に目を向けるというこの心の一心ですね。私たちができるのはこれだけです。それ以上は求められていません。で、私たちを自分から主に向けることによって主の御心を知るようになる。それがこの主の御心とは何か云々ということですね。何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るということになります。それを知って応じることが、その一節で先ほども述べた神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げることになるわけですね。これが新約でいう新約の礼拝です。ロゴス的な礼拝ということになります。これをね、主は何でこう迫られて、私たちにもっと介入したいと、応じろよとね、迫ってるんですね。ずっとここ数ヶ月、半年ぐらいかな、何を求められてんですかってね、ずっと、なぜ私たちなんですかっていうのもありますけどね無理ですよそんなの、私たちそんな動きたくないですよっていうのもちょっとありましたけどね何をすればいいんですかっていうのも実はあったんですね。で、福音ですかみたいなね、なんかブログでも作れっつうんですかって、違うってここが来たんですね。日頃主と共に歩めよっていうやつですね。自分を捧げろよと、主の御心を何かもっと考えろよっていうのが来ました。それでこの 1節2節が来ましたね。で、もう同時にですね、まあ、それがパッと来た時に他のことがいろんなね、ことがですね、走馬灯のようにこの頭の中ねぐるぐるぐるぐるぐるぐるって回っちゃったんですけど、そういえばクリスチャンっていうのはだいたいこのパターンに分かれるかなということでね、頭をよぎったのがですね、まず代表格ね、一つの代表格、クリスチャンの一つの代表格、このパウロが述べたこのメッセージね、私たちはキリストの血によって完全に清められてますと。で、命の書にあって神の国に入れます、強いては天国に来ますということを知ると、じゃあ何もしなくていいじゃんってやつね、自分中心の生活を続けて、まあ、血によって清められてるからいいやとかね、命の書にありますと、教会の名簿にも載ってると、天国にも入れると、ハレルヤというねパターンね、これがクリスチャンの代表格の一つのパターンね。これ先ほど前からちょっと言ってますけど、肉的にも怠け者ね、何もしなくていいやってやつね、肉的にも怠け者だし霊的には完全にお眠り状態ね、眠りこけてる人たちですね。これは一つ目のパターンね。二つ目のパターン、ここに来た方でこの二つ目のパターンにはまって苦しんでやっと流れ着いたという方も いらっしゃるかと思います。クリスチャンになって燃えちゃうんですね。救われたという喜びで 一生懸命働いちゃう、あるいはですね、奉仕活動に、奉仕活動そのものをやらされちゃうってやつね、教会からね。パウロで言う死んだ行いに熱中しちゃうんですね。生きた行いじゃなくて死んだ行いに熱中させられる。そうするとどうなるか、肉的には働いてますね。肉的には怠け者じゃない。しかし霊的にはもう死んでますよね。霊的お眠り状態じゃなくて霊的には死んだ状態になっちゃいますね。多分干からびてボロボロになっちゃうでしょうね。ですからこの2つの事例が多分ね、圧倒的に多いと思うんですよ。どっちかにはまってんじゃないかなと思いますね。で、これこの両方とも良くない。主が求められているのは3つ目のパターンで、これはね、主の血洗礼によって私たちは全て許されたと、罪から解放されたということを知って非常に喜ぶと、ここまでですよね。で、次、安心しないといけないんですね。平安に入ってないといけない。そうすると自分中心じゃなくても良くなるじゃないですか。あれ、不安だから自分中心になっちゃうんですね。明日の経済どうなるかとかね、明日の生活不安だなと思ってると自分中心になっちゃいますよね、どうしてもね。生きる、自分で生きないといけないっていう観念取られますからね。主が全て成してくださると、主がやってくださったんだという平安に入ってたら、その条件が揃ってやっと自分中心っていうのをやめられるんですね。この3つ目のパターンになれる人ってなかなかいないんですけどね。私もね、来週大丈夫かなとかね、来週大丈夫かなっていう不安に陥った途端自分中心になりますよね。やっぱね、目が自分にいっちゃうもんね、どうしてもね。他の人のためとか主のためなんで行く、絶対行かないよね。あ、どうしようどうしようってね、金策に走ったよね。まあそこまでまだ行ってないですけどね。切羽詰まってる人はそうなっちゃうと思いますよ。それね、もう主に目を向けてなんつったってもこれね、多分無理だと思いますね。だって食い物ないもんみたいな世界だもんね。ですからいかにね、この主の血潮によって全て許されたと、主が全部面倒を見てくれるという、このパウロの1章から11章まで読んでハレルヤーってなって安心できるかどうかですね。その平安の中にとどまれるかどうか、これが自分中心から離れられるかのキーポイントですよ。3つ目のこのパターンにはまった人は本当の主の福音を聞いた人ですね。あの種まきの例え出ましたけど、種まきの例えで良い実をならせられる人ですよ。この一つ目のパターンと二つ目のパターンの人は、硬い土に落ちて焼かれたりね、サタンにさらわれたり、そういう茨が もやもや生えて、バサバサ生えてるところに巻かれた人たちですね。この三つ目のパターンに私たちはいるべきですよ。この賛美によって主の平安とは何かというのはもう一人一人分かってますよね。この平安の中を持続することですね。そしてその平安の中において主が全てを与えてくださるということを実感していく、この積み重ねが信仰の歩み、信仰の成長ということにつながります。こういうのをね、走馬灯のようにガガガガガガッと一瞬のうちに、多分1秒か2秒の間だと思いますけどね、思い巡らしちゃいまして、もう一気にここまでね、できちゃいましたね、メッセージが、数週間前ですけどね。ですから逆に言うとね、さっきの1と2のパターンね、もう私は全部主がやってくれたんで何もしなくていいやっつってね、肉的に怠け者で霊的に眠りこけちゃう人、あるいは教会にやらされたり、あるいは自分で燃えちゃってね、いろいろ頑張った人、肉的には行動してる人だけど霊的に死んじゃってる人ね、この人たちは残念ながらイエスの思いが届いてない人たちですね。したがって命の芽生えもないでしょう。信仰という点での成長もですね、ストップしてますし、主とも歩んでないと、イエス・キリストとの歩みというのもやってないということになっちゃいます。主が全て成してくださるという平安の中で自分から目を離し、主の方に 目をやれた人はイエスとの旅に出てる人ですね。波乱万丈、人から見たらそこに乗っかってる人にとっては部屋の中です。第三者から見たら波乱万丈だと思いますよ。大変ですねって言われるかもしれない。また仕事変わるんですかとかね、いうことになんなきゃいいなと私思ってるんですがね。これ平安じゃないね、またねいやいや、ここね、なんか何が起こるかわからないですからね。あの教会、このここの集まり自体何が起こるかわかんないけど、一人一人の生活の中でもね、何か起こるかわかんないと思いますよ。波乱万丈ですから、イエスの旅は、これはね、肉的にはある時の負け物ね、休んでないといけないですからね。ある時の負け者であり、ある時には働いている人ですよ。で、霊的には一生懸命働いている人ですね。主が一番望まれているパターンですよ。ですからイエスとの旅に、エキサイティングな旅にも出れる人ですね。これがね、最初ですね、ここの今日のメッセージのところに書いているものです。新約の礼拝とは何か、あそこに黙示録書いてますけど、その一番最初に語ったところですね、21の22がですね、もうヨハネが見て、そこには神殿なかったってやつですね。なぜなら神であられる主と子羊とか都の神殿だからであると、私たちと交わっていると、主ご自身とそのイエス・キリストとの交わりがあるんですね。ですからもう神殿なんていらなくなっちゃったんですね、新エルサレムにおいては。それがね、黙示録の21の22節に語られていることです。それからね、黙示録の22からの3と4、これあここだけちょっと見ましょうか。黙示録の22の3と4、これもね、神の国の礼拝がここに語られています。22の3と4、黙示録一番最後ですね、もはやの呪われるものは何もない、神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る、また彼らの額には神の名がついている。これですね、これがあの新約の世界っていうか神の国の世界での礼拝ですよ。このね、これがね、断片的にここに降りてきてるはずなんです。これね、24時間365日できたら、そこやってる間、やってる人の空間はおそらくこの新エルサレムの状態でしょう。それは多分ね、難しいね難しいだからその状態をいかに長く取るかによりますよ、日頃の生活においてね、だと思います。で、このね、最近主の迫りがね、ドクター・ルークの選手言ってましたけど、すごいんで、もうね、生き返りはもう賛美状態ですね、私相変わらず。生き返りはだから申し訳ないですけど、もう賛美状態になってますね。もうウォークマンつけてね、ブツブツこうやってますよね、これ目閉じて。変なおっちゃんと思われてるかもしれないですけど、もう最近ね、あんま気にしなくなっちゃいましたね。もう歩きながらもね、歩きながらもやってますよ。特に暗いとね、平気でできますんでね。なんかもう女性が近くにいるとね、なんか危ない人じゃないかって思われるかもしれないですけどね。もうなんかね、もうなんかそれぐらいね、やりたくなっちゃってね。でもう会社いてもね、なんかトイレ行ったら変なことやったりしてますからねこれも良くないよね。でもね、本当ね、もうなんかね、そういう感じに今ね、なってますね。なんかそれぐらいなんかもう迫ってきちゃって、もうしょうがないですよね、本当にあんまり推薦するとなんか変な日本人が最近増えてんじゃないかとかねなんかブログに書かれたりしてもなんか困るんですけどね。まあ、今はもうそういう状態になります。ですからここの黙示録の22の3の4にあったね、この状態ね、これをね、いかにこの今まだ千年億入ってないですからね、ここに持ってくるかということです。それがね、新約の礼拝につながりますからね。で、次のね、最初の一歩は主を知ることを求めることっていうホセア書に移りたいと思います。これもね、意味深でね、結構ね、笑っちゃいけないですけど、面白いとこなんですよね。あ、これ笑えるところはここじゃないな、思わず笑ったところがあるんですけど、それ次だっけな。 あ、それは次ですね、ホセア書6章、もうユダに裁きが来るっつってね、ホセアがね叫んでるところの間にポンとこう入ってるんですね。これ多分ホセアが、みんなを励まして言ってんだと思いますけどね。ホセアの6章ですね、ちょっと読みますと、さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。まさに我々のことですね、ここはね、主を立ち返ろうっていうとこね、悔い改め。主は変えられるとき、まあ、前にも話しましたけど、最もよく使われるのは試みですね。試みられているときにいつ気づくか、主に立ち返ろうっつっていつ気づくか、間違って立つ、いつ気づくかですね。そうすると主は引き裂いてましたけど癒してくださいます、打ってましたけど包んでくださいます。これから皆さん怒りますよ、主と共に歩み始めた人怒りますよ。その時はさあ主に立ち返ろうですね。そうすると次2節、主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせてくださいます。いいですか、これは原則ですからね。1日目は十字架につけられるんですね。2日目は死の状態です。3日目は復活ですからね。私なんてもう試みあった時、主よもう私十字架に張り付きますって言ってね、もう3日経ちまったでしょ、早く生き返らせてよってね言う時ありますけどね。これね、もしかしたら自分勝手な祈りかもしれないですけどね。そういう時もありますけどね。もう復活していいですかとかね言いますけどね。まあとにかく難しいのは1日目と2日目ね。3日目は自動的に復活しますからね。1日目と2日目ね、死んだ状態になっていること、これが難しいね、なかなかね。これね、書いてあるの、書いてあるな、十字架につけられ死の状態を保つことね、これが難しい。これね、ローマの6、5って書いてますけど、パウロが言ってることとここがね、マッチしてると思うんですよ。パウロなんてか、なんつってるかというと、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになりますって言ってるんですね、これパウロね。ですから条件があるんですよ、キリストの復活と同じようになりますっていうのは条件があって、キリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっていないといけないですね。ですからここ先ほど申しましたように3日でことは終わるんですけど、1日目と2日目が最も難しい。十字架について死んだ状態になっているのは難しいんですね。ですから3日目は簡単です、主が復活させてございます、生き返らせてございます。1日目と2日目が難しいです。これをやるために行うことは、私たちが知ろう、死を知ることを切に求めようと、ホセアが言っている3節ですね、これです。これで十字架につけますし、死の御心を知りますし、死の状態に入れます。あ、ダメや、できねえ、もう何もできんという状態になれますよ。私何回もなってますもん。あ、もうダメだこれ、あ、十字架につけられちゃった、なすべきものもあんもないって、すべて接近済みになっちゃった、あ、もうやめたみたいな感じですね、もう動けないやみたいなね。ただし、あ、3日目って言うとだけ覚えてますから、3日目っていうのはありますけどね。早く言って、早く立ってくれ3日目よみたいな感じでね、っていうのはありますけどね。ですけども、基本はね、私たちは知ろうですね、主の御心を知ろうと、主の御心はこっちだったんだっていうのを早く知ろうってことですね、ホセアの言う通りです。ですから、主の御心を知るために、中心は自分じゃなくて主を置くということですね。毎日主を中心に置くということですね。食事の前にお祈りしますとか言うんじゃないですよ、もちろん あ、それ必要と思いますよ。でもそうじゃなくて、言葉だけじゃなくて本当に主を真ん中に置いて毎日を過ごすということですね。これが新約の礼拝ということになります。はい、で、そのために主の御心を感じ、応答するということですね。もうここは何回も出てるところですね。御霊が教えるっていう第一ヨハネ、あのドクター・ルークが塗り油と言ってるところですね。その塗り油が全てのことについて、教えますというところ、これがあの第一ヨハネの 2-27-28 ですね。それからもう一つ、これもあの何回かメッセージで出てきているかもしれません。御心のままに志を立てさせてくださるというあのピリピのところですね。ここだけじゃあちょっと見ましょうか。ピリピの 2-13、 このご存知の方も結構多いかと思いますけど、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですということで、例えば主の御心がわからないんですけど どうしましょうかという相談の時は、大体このピリピの 2-13 を使ってですね、いや、分かんなくても主がなされたい時はあなたにやりたいという思いを与えてくださいますよ、なんてねことを言うことはありますね、よくね。私もね言ったことあるんですよね、無責任にも。昔ね、言ったことあります、この 2-13 使ってね。ただしね、この注意点を言わなく、その時は言うの忘れたんですけど、主が志を立ててくださった場合は心の動きが違うんですね。平安と安息の中に入ってるんですよ。平安と安息の中で志が生まれてきてるのがこの 2-13 ですね。これをね言うの忘れちゃってね、自分の思いを先走らせたかなと、後で後悔したことありますけどね。あ、これ言うの忘れちゃった、と平安があるかというのを忘れちゃったと思ってね。この 2-13 で主が志を立てさせてくださった時は必ず平安と安息があります。決して自分に目は向いてないはずです。自分の栄光を求めようという志じゃないはずです。そこは注意しないといけないですね。それがヨハネの 7-17-18 ですね。自分ではなく主の栄光になっているかどうかですね。ヨハネの7章の17-18 ですね。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分でから願っているのかが分かりますというやつですね。まず自分で分かりますよと。自分から語るものは自分の栄光を求めます。これね、注意してた方がいいですよ。自分から語っているもの、主の御心を語ってない人ね、主の言葉を語ってない人は自分の栄光を求めてるってことね。しかも自分を使わせた方の栄光を求める者は真実であり、しかし自分を使わせた方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありませんと。不正っていうのは自分の栄光にしようとしてる人たちね。ですから自分の志で、あ、これやりたいと思った時は自分のためにやりたいのか、死のためにやりたいのか、自分が偉いと思われたいのか、自分が褒められたいと思ってるからやりたいと思ってんじゃないのというのをですね、きちんとスクリーニングかけないといけないですね。逆にですね、こういうことをやりたいんですけどとかね、こういうことをやったらとかね、こういうことをやれとかね、言ってきてる人が来たら、その言葉はその人の栄光のためじゃないかっていうのを疑うべきですね。こういう正解開きましょうって言った時に、その開きましょうと言った人は自分が栄光を取りたいからじゃないかと。これをきちんと把握していれば騙されることはないですよ。後楽園でなんかね、正解やりましょうって言った時に、それはあなたの栄光じゃないですか、問わないといけないですね。偉大な預言者が、アメリカから偉大な人を呼んで正解やりましょうって言った時に、それはあなたたちの栄光のためじゃないですかというのをチェックしないといけないですね。本当に神の御心かどうかっていうのはそこではっきり分かりますよ。 自分がやる場合でもそうですし、他の人から誘われている場合もそうですよ。そこはきちんとチェックしてください。それから最後 PP3-15 ですね。ここもね、ご存知の方あるかもしれないですけど、ピリピの 3-15 を見ますと、この 3-15 はね、割とね、実行するの結構難しいんですよ。ちょっと読みますと、ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいますと。間違った方向に進んでたら主が知らせてくださるって言ってるんですね。でもなかなか気づかないですね。ここですから聖人である者はって書いてあるでしょ。聖人である人はすぐ気づくんですけど、聖人になってない人はなかなか気づかないね。でも神は必ず明らかにしてくださいます。見てわかります。その人が疲れ果てたら御心じゃなかったんですね、残念ながらね。聖人である人は疲れ果てる前にわかるんですけどね、聖人でない人もわかります、疲れ果てた後に。聖人になった方がいいですね。疲れ果てる前に、あ、違ってたってわかりますからね。まあ、これらを通して主の御心を感じることができます。で、ここにこの今述べたことに注意して生活していると主の御心に対して非常に敏感になっていきますよ。で、だんだん間違えることも少なくなってきていくと思います。で、次がこの応答しないとどうなるかっていう話で、最初のパターンとして、パターン3つ挙げました。一つのパターンとしては、主がすべて成してくださったと。主の血潮によって私たち清められたと。で、自動的に天国に入れます。ああ、何もしなくていいやというパターンにはまった人ね、どうなるかっていうのをね、ちょっとヤコブ書で見たいと思いますね。ここね、もうすごい面白いところでね、もう読んだらね、笑っちゃうんですけどね、ここね。嫌いだっていう人もいるかもしれないですね。もう行いかよ、俺嫌いだっていう人もいるかもしれないですけど、ここはね、でも非常にね、面白い箇所なんですよ、実は。もう何度読んでもね、思わず笑っちゃう箇所なんですね、私にとってはね。ちょっとこう読みますと、ヤコブの手紙の1章の22からね。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐに それがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって、祝福されますと。このね、例えがね、もう面白いね。もうちょっと例えのところだけもう一回見ますと、御言葉を聞いても行わない人がいるならっていうこの23節ですね。その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいますってやつね。もっと分かりやすく言いますと、これ自分の顔、生まれつきね、素顔を鏡で見る人ね。女性の方がピンとくると思いますよ。化粧落とした顔ね。ちょっと申し訳ないですけど、これ読むたびにね、これね、想像しちゃってね、私ね、笑いが止まんなくなるんですよ。これね、化粧を落とした、あるいは仮面を落としたでもいいですよ。それを鏡で見る人ね。シワも、クマも、シミもみんなあるのね。鏡見るのね。で、あ、嫌いっつってね、パッとこうやってね、見なくなるね。で、化粧いっぱいババババババババっとしてね、シミとかクマとかシミとか、あ、シワとかみんな隠れちゃうね。で、素顔忘れちゃうってやつね。まさにこれなんですよ、俺。ここで例えて言ってるのはそういうことなんですよ。こういうことなの。生まれつきの顔をね、見るんだけど、スッとね、横目そらしてね、自分の顔ってなんだっけってね、私の顔はこんなシミもなく、シワもなく、なんもないよと、綺麗な顔なのって言ってる、ね、状態ね、これね。という例えなんですよ、ここは。あの、御言葉ね、聞くとね、 自分の本性分かっちゃうんですね、これね。素顔見るのと一緒ですよ。自分が何やってるかで罪がね、バーンと出ちゃうんですね。目の前に。人間忘れたいからすぐそらしちゃうね、パッとね。そうすると忘れちゃうね。御言葉せっかく来て、その人の素顔を照らしたのに、すぐに忘れちゃうね。で、何度聞いてもすぐ忘れちゃうね。で、右から左にそのうち言葉が通る、右から左に流れるようになって、全く成長しないと。あらの40年ぐるぐるぐるぐるぐるぐる回る状態にはまっちゃうというパターンですね。別の話、別の例えで言うと、例えばですね、誰かのメッセージ聞くとするじゃないですか。おおすごい、これはいいメッセージだ、ハレルヤーって言って教会出た瞬間それ忘れちゃうことね。あれ何言ってたっけ先週みたいな話ねというふうにも取れますよ、これね。だからね、これヤコブのこのね言葉ね、面白いなと思っていつか言ったろうと実は思ってたんですよ。生まれつきの顔をね直視しづらいけど、直視してないと悔い改めに至らないんですね、我々はね。シワ隠したいけどね、シミも隠したいけどね、主はねそれを剥がしてくださいますよ、御言葉によって。ですから、自由の律法を一心に見つめて離れない人、自由の律法ってイエス・キリストですね。イエス・キリストを見つめて離れない人はすぐに忘れる気して、私のこの顔こんなんじゃないってパッとこうね横目そらすんじゃなくって、それを忘れる気にならないでことを実行する人になります。すなわちすぐに悔い改めるってことですね。御心が入った時にすぐ実行に移せます。休めてた時はもちろん休んでますよ。ですから先ほど申しましたように霊的に働いている人は肉的にあるときは怠け者であり、あるときには動いてます、行動してますよ。自由の律法を一心に見つめて離れない人は動けって言ったときには動くんですね。休めって言ったときには休むんですよ。それが重要です。応答しないと悔い改めもそのうちなくなっちゃいます。自分のシミシワを忘れてしまいます。全く聞こえなくなって、そのうち右から左にスースースース行くようになって、あらの40年ご苦労様ということになっちゃいます。まあ、もうちょっと前ならそれでもいいかもしれないですけど、今はもうねその日近いかもしれないですからね。ノアの箱舟のドアがパタッとこう閉められちゃうかもしれないですね。それに間に合うようにいかないといけないですね。そしてここに書いてますように、こういう人はその行いによって祝福されると、祝福されるんでますます主が好きになっちゃうんですね。で、主の御言葉を自分のものとできるようになります。ますます成長しますよ。それこそ本当に約束の地の果実をいっぱい食べてる人ってことになりますね。もう本当にちょっとしたことで差ができますんでね、成長する人と成長しない人、中間多分ねどんどんなくなっていくと思いますよ。もう右側にガーッとね荒野組にブワーッと行く人と、約束地に入ったっきり出てこない人と、なんかねどんどんこのその日が近づくにつれてどんどん分かれていくと思いますね。で、こっちの約束の地に入って実をねいっぱい食べてる人たちはおそらくレムナントでしょう。ですから今までのこの聖書の箇所を読んでいくと、おそらく少数派だと思いますね。大部分がこっちの方のこの荒のぐるぐる派だと思いますね。こちらでここで言う生まれつきの顔を鏡で見ているような人ね、すぐプッとこっち向いてシミとかねシワをね忘れちゃう人ね、こっちの方は、ね、大部分そうだと思いますね。俺も本当にね注意しないといけないと思いますね。今日はね実はこのメッセージね短時間できちゃったんですよね。走馬灯のようにガーッと入って、今日のこのメッセージの1と、ね、2はねもうパパパパッとできちゃうんですね。でね、次にヤコブ書のさっきのね、あ、これ使えるかなと思ってね、実はこれこの ヤコブ書のね、生まれつきの鏡っていうのはずっとこの頭の中にあって、あ、今回はこれ使えるなって言ってね、これポンとこう入れたんですよ。ですからこれ今回のメッセージ割とね、あっという間できちゃったんですね。いつもできるの早いんですけど、田川さんがメッセージする頃にはもうできてたんですね、実はね本当にあっという間にできちゃいましたこれ。で最後結論、詩編の25ですね、25の4号を取ってます。新約の礼拝、ロゴス的な礼拝を行く基本はこれです。25の4からですね。あ、本当はねこれ1もちょっと読みたいですね。1,2,3,4,5 までいきますか。主よ、私の魂はあなたを愛でますという一節ですね。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。まことにあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。ゆえもなく裏切る者は恥を見ます。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです、というこのところですね。主を見ている人は平安になり信頼もできます。これが基本ですね。で常に、私にあなたの道を教えてくださいと、真理のうちに私を導き私を教えてくださいと、あなたを一日中待ち望んでますというのをですね、一日中続けられたら、その人のいる空間は新エルサレムになれますよ、きっと。厳しいんでね、私は時々オフィスから脱走してトイレに行ってこういうのやってますけどねなんかやりたくてしょうがないんですよね、でもね、これねやりたくてしょうがないんです。どうなっちゃったんだろうみたいな感じですね、最近ね、ここ半年、最近のどうなっちゃったんだろうと思いますけどね、そういう状態になってます。トイレでね、変な人に見つからないようにしないといけないですけどねでもダビデの、ね、心は、ね、非常に重要ですよ。魂をあなたに仰いで信頼するって、これ平安があると信頼できますからね。そうすると自分から主の方に目が行けます。平安がないと自分の生活に目がいっちゃいますからね、そこは注意しておいてくださいね。平安になって主の方に目を向けると、そこで平安になって自分の方に目が向いたままでしたら、肉的にも霊的にも怠け者ということになっちゃいますからね。平安になったら主に目をわっとこう向けて全てを委ねると。そしたらね、もうおにぎりでも何でも降ってきますから、口開けてればね、トントン入れてくださいますよ。霊的にはね、肉的には動いてると思いますけど。ですから、あまり疲れも感じないと思いますよ。あ、でも実際疲れますね。夜バタッと行っちゃうこともありますけどねやってる時はあんま気づかないですけどね。ここの賛美だってそうだと思いますよ。この賛美、こう集中していくと主の方に目がいって、雑音とかあんま聞こえなくなりますよね。そのうちここを読むのも前見ましたけどね、こう見るのもめんどくさくなっちゃいますよね。で勝手にこう歌ったりしますからね。でもうめんどくさい時はもう威厳で歌ったりとかね、もう適当なことを私やってますよ。でまあいろんなこの今日もね、見れた人見れたと思いますけど、天が開けましたよね。新エルサレムかどうかよくわかんないですよ。もうギラギラ光って、私の場合は光ってましたけどね。そういう状態になって、もうそこまで来ると自分に目いってないですからね。もう完全に死に目がいってますよね。もう心は平安だし、もう動きたくないような感じですよね。でもこの礼拝終わるとね、おにぎり美味しいんですよね地上にいるとね、肉はやっぱり弱いんですよね、これね。ではね もっと礼拝したいと思ってるんですけど、肉的にはやっぱりエネルギー使ってんだなとあの時感じますよね。おにぎりのうまいことうまいことやっぱ腹減ってんだと思ってね。まあそういうことでね、実際の肉体使ってるとね、エネルギー使って疲れますけど、健康的に使ってると思いますんでね食事はうまくなるし、よく眠れますよですから、週中心にすると悪いことは一切ありません、ですから自分に目を向かず主に目を向けて新約の礼拝を続けていきましょう、以上です。